はい、まずは、鐘の音に注意を向けてください。はい、我々は今、京都の法然院さんの、隣の私の台湾の友人の家に来ています。で今、京都での春のお彼岸接心の最終日の朝です。もうじき、法然院さんからの鐘の音が聞こえてくるかもしれません。鳥はね、今鳴いています。はい、今そういう素晴らしい環境で今やっております。で今回の接心の特徴として、ワンダラムメソッドに最後のピースがはまりました。でそれには2つがあって、マインドフルネストレーニングとしてアナパナサティに加えてチッタヌパッサナ、チッタというのは心ということですね。それを見ていくものが加わりました。そして、そのマインドフルネスとしての対象の、呼吸、吸う息、吐く息、アーナとアーパーナ、そしてチッタというマインドフルネス対象、気づきの対象、その対象すら脱落してすべて落ちて純粋な青空の世界に入っていく。青空が青空を見ている。それがシカンタザ 3.0 です、ですね。はい、で我々はまずとにかく青空の世界に入る。青空に世界に入ることで、全てのことが実現していく。全てをあるがままに受け入れる。全てを好き嫌いなしにパーフェクトエクアニミティで認識する。全てを慈悲の目で見る。そういうことは全て青空に入った結果としてあるものです。だからそれをいきなり狙うことはできません。すべてをあるままに受け入れようとか、すべてを好き嫌いなしに見ようとかっていうことをすぐにやることはできないです。それは我々が雲の存在だから、 thinking mind の存在だから。だから我々にまずできることは thinking mind を手放して青空の世界に入っていく。じゃあ具体的にはどうしたらいいの？青空の世界にまず最初に入る一番シンプルで効果的な方法が体の感覚を見ることです。ところが体の感覚といっても非常に誤解を生みやすい表現で、まあ私は最近微細なエネルギーっていうような言い方をしています。それは我々の、普通に思ってる体、フィジカルな体、骨とか筋肉とか血液とか内臓とかでできている触れる体、我々の意識が非常に粗大な状態にあるときにはこのフィジカルな体しか見えません。だけども我々の意識が、もっと微細な、領域に入っていたときに、意識が微細になると同時に我々は全く新しい体が見えてきます。フィジカルな体のすぐ下のところに微細なエネルギーでできた体、 それをいろんな言い方をします。ある人はインナーボディ、内なる体と言い、ある人はサトルボディ、微細な体と言います。みんな同じことを指しますね。粗大なフィジカルな体ではないってことを言ってる。で、今、体の感覚を見るって言っても、粗大なフィジカルな体の、感覚、痛いだとか痒いだとか、手が床に触れているとか、そういう感覚を冷たいとか熱いとか、そういう感覚を見ようとしているんではなくて、我々は今微細なエネルギーの体、インナーボディ、サトルボディの中に入っていこうとしています。なぜそんなことが必要なのか、これは、体の感覚を見るっていうことをしたときに Thinking Mind が自動的に落ちていくから。それは Thinking Mind と両立不可能な関係にあるから。 A と B とで、 A が出れば B が引っ込み、 B が出れば A が引っ込む、そういう関係になっている。それを利用して我々は、Thinking Mind をほとんど強制、終了しますですね。はい、じゃあもう具体的に入っていきましょう。座禅は普通の座禅の、インストラクションに従って座禅のを組んでください。で、背中をまっすぐにして、目はこの場合は閉じてください。目を閉じた方が、体の感覚が見やすいです。そして、両手を膝の上に乗せます。そして、手のひらを仰向けにしてください。天井に向けて、はい、いきなりは体の中に入っていけないので、まずは、腹式呼吸します。はい、お腹を緩めて、そうすると息が入ってきます。お腹を引っ込めて息が出ていく。はい、吸って吐いて、吸って吐いて、だんだんだんだんと、自分の体の中に入って、自分の体の中を内側から感じるようにしてください。はい、体の中で一番感じやすい場所は手のひらです。手のひらには、まあ、そういうある研究によるとたくさんのセンサーがそこに備わっている。だから一番微妙な微細な感覚を感じることができる。で、我々もその手のひらの特徴を利用して手のひらから我々の体の中へ入っていきます。では右の手のひらに注目してください。注意を払います。そして右の手のひらの中に入って、それを内側から感じます。釈迦様の、お経の言葉によれば、 カヤインダカヤ、カヤっていうのは体ですね。体の中に入って体を感じる、つまり体を外から見るのではない、主体と客体が分かれた世界で体を見るのではない、体の中に入って体を見ます。でもシンキングしている限り中へは入れません。どうぞシンキングを手放して体の中へ入ってみてください。はい、どうやら微細なエネルギーの体は皆さんが注意を向けたことを非常に喜んでいるようです。喜んで、なんかエネルギーのダンスが始まりました。皆さんはそれをまず手のひらのチリチリピリピリとした感覚でそれを感じると思います。はい、表面から始まってもっと手のひらの奥にそのダンスは広がっていきますね。決して無理して見ようとはしないでください。何とかして探ってやるぞともしないでください。ある意味ほったらかしにしてください。そうすると微細なエネルギーはもうその自由になって自由にダンスを始めます。そしてそのダンスを皆さんは感じることができる。手の指の先まで一つ一つの指の中でそのダンスを感じることができる。人差し指、中指、薬指、小指、親指。だからちょっと手のひらだけだと狭いですね。ちょっとダンスの場所を広げましょう。右腕全体に行きます。手のひらから肘を通って、二の腕を通って、そして肩、脇の下まで。はい、右腕だけだとちょっとバランスが悪いので左腕も一緒にやりましょう。右腕、左腕、指先から5本の指先から手のひら、肘、二の腕、脇の下、肩まで両腕を感じます。ダンスが活発になってきました。 い、じゃあ両腕が非常に、活発なエネルギーが踊る場所になったので、今度は足の方へ行きましょう。まずは右のつま先、右足の先の方ですね、つま先、足の裏、かかと、そして足首、そのあたりに注意を向けてください。もう注意を向けるだけで結構です。そしたら、右足の先の微細なエネルギーが皆さんの注意を、皆さんが注意を向けてくれたことに非常に喜んで、ダンスを始めます。ほら、始まりました。非常に暖かくなってきましたね。足の裏という非常に普段は鈍い場所が非常に熱くなってきました。じゃあ足首がもう十分にエネルギーが活発になったので、右足全体に広げていきましょう、だんだんと上がっていきましょう、まずはふくらはぎ、そして膝小僧と膝の裏と、そして太もも、そして足の付け根の股関節のあたり、足のつま先から股関節のところまで右足全体を見ていきます。はい、右足、左足両方見ていきましょう。はい、そして今、皆さんのお尻は、クッション、座布の上に乗っかっています。そのお尻が、座布によって支えられている、その感覚を感じ取りながら、両足とつなげて、下半身としてそこを捉えてください。下半身の場所に微細なエネルギーがダンスをします。 はい、両腕と下半身、なんか不思議ですね。今までの体は輪郭がはっきりしていた。皮膚の中が自分の体、皮膚の外が外の世界だけど、今その境目がもうはっきりしない。どこまでが自分の体で、どこまでが外の世界かよくわからない。なんか微細なエネルギーって言っても、微細なエネルギーは自分の体の中だけではなく外の世界にも広がっている。だけどもそんな中でまだ胴体だけは昔のままです。皮膚の内側が私の胴体、皮膚の外が外の世界。じゃあこの胴体も中へ入っていきましょう。下腹部から胃腸のあるあたり、みぞおち、そして肺のある胸、そして肩まで、それを順番にちょっとスキャニングするように下から上へと見ていきます。はい、スキャニングが終わった後、そこは微細なエネルギーのダンスの場所に変わりました。残ったのが首と顔ですね。はい、じゃあ首、顔、頭、それを内側から感じてください。そして、首を残りの体とつなげて体全体として見ていきます。皆さんの体はまるで海のようになりました。もう体の内側、体の外側という区別がもうない。はい、じゃあその海の中へどんどんどんどん深く深く入って、そして全てのThinking Mindを手放していってください。 はい、thinking が脱落して青空の世界が開かれていきました。青空は静寂の世界です。非常に何か温かいエネルギーがそこにある。そこに触れていくと今度は逆に自分を今まで突き動かしてきたエネルギーがどれほどネガティブなものだったのか、それが見えます。そして今かなり弱まってゆっくりになったとはいえ、thinking mindがまだ働いていて、thinking mindがまだネガティブなバイブレーションを出しているの姿が見える。さあ、これからこの thinking mindが生み出しているネガティブなエネルギーを自分の生きる力とするのか、今まで通り、それともそれはあまりにも問題があり辛すぎるから今静寂の中で初めて感じつつあるこのピュアな温かなエネルギーを自分のエネルギー源とするのか、生きる力とするのか、それを対照させながら見ていきましょう。そのネガティブなエネルギーの塊、それがどうやら自分を突き動かしてきたものの正体、それがまるで生き物かのように自分の中に存在している。そしてその生き物はネガティブなエネルギーでできているから、それが存続していくためにさらに多くのネガティブなエネルギーを必要とする。そうするとその生き物が行動を起こすと、その目的はネガティブなエネルギーを求めるのが目的となってしまう。そう考えたら自分の人生で嫌ってほどたくさんあったわけのわからない苦しみの原因がよくわかる。なんであんな大事な大事な関係を自分で破壊してしまったんだろう。わけわからなかった。でも今はわかります。大事な関係を破壊する、そのことで強烈なネガティブなエネルギーが出て、それを我々の中の生き物、わけのわかんない生き物、それが喜んでいた。だから我々は我々の中の生き物のに操られていた。はい、こうやって見ていくと自分の人生を突き動かしていたものの正体がだんだん見えてきて、そして正体が見えたら自由になります。我々が詐欺に引っかかるときは必ず相手を詐欺師だと思っていない。で、相手が詐欺師だと、そして詐欺の手口が全部分かったとき、もうその人は我々をに対して何もすることができない。はい、我々は自分の中にのそのネガティブな生き物、それはもちろんエゴですね、それの正体を見破って、それから自由になりましょう。はい、じゃあそのエゴがネガティブなエネルギーを得るためにまず攻撃を仕掛けるのはこの自分自身です。だから自分はもう際限なく後悔したい、 惨めな思いを味わってきた。なんでこんなに自分で自分をいじめるようなことをしてしまうんだろう。わけわかんなかった。でも今はわけはわかります。すべてがエゴの策略だった。そしてエゴはいつもこう願います。私がもっと惨めでありますように、私がもっと不幸でありますように。でも今我々はその策略のすべてを見破って、全く逆の手を打っていきましょう。はい、こう念じてください。私が幸せでありますように。私が苦しみから解放されますように。楽になったですね。非常に楽になった。何か誰かにつねられて痛いな痛いなと思っていたら、そのつねっている手は自分の手だった。だからつねるをやめることができます。はい、もうやめましょう。その時に皆さんは自分一人で幸せになることができる。自分を幸せにしてくれる誰か、それを探す必要がもうない。その幸せにしてくれるはずの人にすがりついて、しがみついて、執着して、だけどもその人は自分が思った通りには行動してくれないから失望して、だけど今はもうそういうことがもうやる必要がない。だけど不思議なことに、その時に我々は初めて他人を純粋に愛することができます。他人の純粋に幸せを願うことができる。はい、それでは、皆さんの大好きなあの人を選んでください。その人を自分の目の前 1.5 メートルぐらいで、よくその人の姿をそこに再現してください。その人がまるでそこにいるかのように、手を伸ばせばその人に触れるように。はい、皆さんはその人の笑顔が大好きです。で、その大好きな笑顔がいつまでも続いてほしいと心から願ってこう念じます。 この人が幸せでありますように。そしてその人のことを非常に強く愛おしく思うと、その人のリアルに感じることができて、そうするとその人が笑顔の裏にたくさんの悲しみや痛みや辛さを抱えていることがすぐにわかる。そして皆さんはその人が何とかそれらから解放されてほしいと心から願ってこう念じます。この人が苦しみから解放されますように。はい、この2つを心の中で何度も唱えてください。そうすると何か温かなものが、心の中から湧いてきます。その時はその温かなものを、それを強く深く感じることだけを目指して、その時はもう言葉を繰り返す必要はないです。はい、この人が幸せでありますように、苦しみから解放されますように。はい、我々は好きな人との間にすら常にネガティブなことが時々起こってしまう。でも今それが全て落ちて、その人のことを純粋に幸せを願うことができました。ところがその純粋に幸せを願う気持ちは、好きな人や知ってる人の範囲をはるかに超えたところにまで届いていってる。それはもう今皆さんが青空の場所、そして青空の大きな特徴の慈悲のある場所、いわば慈悲の次元に今立っているから。慈悲の次元に立った時に皆さんは観音経でいう自現自修情、慈悲の目でもって修行を見ることができます。だから皆さんは買い物のために寄ったコンビニでレジを売ってくれるその人の幸せを願える。電車の中で隣に座った人の幸せを願える。 はい、それでは皆さんが今日出会ったそういう人たち、赤の他人、見知らぬ人の一人、誰か覚えていると思います、その人を目の前に置いて、その人の幸せを願いましょう。この人が幸せでありますように、この人が苦しみから解放されますように。はい、皆さんが出会うすべての他人、知ってる人も好きな人も含めて、そして赤の他人も、その人の幸せを純粋に願えたときに、我々の心の中には一切のネガティブなものが存在していない、存在できない。そういうものが存在したとしても一瞬のうちに浄化される。それが今皆さんが立っている慈悲の次元です。だけど我々は慈悲の次元に立って生きてなんて来なかった。いつもネガティブなものを抱えて、そしてそれは少しずつ自分の中に蓄積していって、今強烈にネガティブな思いがなくても、でもそれは蓄積されているから、ほんのちょっとの刺激ですぐに出てくる。皆さんを1週間前に 侮辱した人、ひどいことを言った人、ひどいメールをくれた人、その人のことを思ってください。ほら、まだその人のことを怒ってるじゃないですか、恨んでるじゃないですか。だからそれはただ表面から見えないだけで、全部が蓄積されてある。そしてそれは、それが我々を苦しめている。はい、じゃあそういう、蓄積されたものも、浄化していきましょう。はい、今強烈に嫌だっていう感情はなくても、自分の中に蓄積されたもの、それを発見しながらそれを浄化していきます。はい、じゃあそういう人を一人選んでください。はい、その人を目の前に置いて先ほどと同じことをします。この人が幸せでありますように、この人が苦しみから解放されますように。はい、今まで我々は自分、好きな人、中立的な赤の他人、そして嫌いな苦手な人、この4つのグループの人たちに、慈悲を送ってきました。で、今その4つのグループの区別がもう何にもない、 もう全く同じように見えている。次元実習場がすでに実現している。はい、じゃあその時になって初めて、この仏教の中で一番大事な祈りの言葉が初めて心から言えます。はい、じゃあこう念じてください。生きとし生けるものが幸せでありますように。生きとし生けるものが苦しみから解放されますように。はい、これで、慈悲の瞑想の、1を終わりにします。これに続けて慈悲の瞑想の2、それからマインドフィネストレーニングとしてのアナパナサティ、チッタヌパッサナ、そして最後にシカンタ3.0、これは次の回になります。